안녕하세요. 여러분의 기분을 상쾌하게 하는 바카사탕 같은 시간이 됐으면 합니다. 사랑해요 한국말 신코야크의 편집장 고토무토 카츠케요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하는 예쁜 이준짠 데스.
はい。皆さんの気分を爽やかにするハッカー雨のような時間になったらと思います。というふうに言いました。
はい。
ということで、つんちゃん、日本に行ってきたんだよね。
行ってきました。エネルギーチャージしてきました。
なんで行ってきたんだっけ？
いとこの結婚式。
はい。どうでした？
よかったです。
はい。じゃあ今日は、つんちゃんのミラクル韓国、日本旅行して気づいた韓国みたいな、改めて感じた韓国みたいな。
日本人丁寧、なんかすごい丁寧にされるからこっちも謙虚な気持ちになりますよね。
こっちで傲慢なんだ。
いやだってこっちにいたらなんかお店のおばちゃんとかおじちゃんも態度でかいから、こっちもなんか強気でいかないとみたいな、
そうだ、確
かにそこあるじゃないですか、でも日本だとそんな気張らなくても平気、例えば、お会計で最初に札のお釣りを1000円2000円っていちいち確認しながら渡して、その後に小銭とレシートですって言ってくる、韓国とかもうペッペパッポバシャみたいな感じお財布入れるの大変みたいな、なんか余裕持って出れる感じ、なんか韓国で慌てて出ないといけない気分になっちゃう、
はいはい。それでミラクル韓国は、
全くもって Wi-Fi 繋がんなくて困りました。韓国なんてどこ行ったって繋がる、道歩いてても Wi-Fi 繋がるのに、ホテルでさえ使えなかった。日本
Wi-Fi 使いたい放題、
それがミラクル韓国、
ミラクルでしょ。もうなんか帰ってきた瞬間からなんか、何この快適な Wi-Fi 環境はみたいな感じだったもん。
あ、そうなんだね、それから
インチョン空港やっぱすごい、
何どういう風に、
でかいし、なんかいろいろ施設も充実してるって感じ。福岡空港実はしょぼかったり。
福岡と比べると、だって韓国一の空港と日本の端の空港。
端とか言わないで、もっとすごい空港あんだから。
まあ、それはそうだろうけどね。はいはい。それで、改めて発見した韓国。
路中ができない日本。
ああ、なるほど。
ちょっと用事があるだけで駐車場止めないといけないわけですよ。韓国だったらちょっとその辺止めて、さらって帰ってきたら別に。
融通性があるってことだね。
車運転したんだ。
私大変なことをしでかそうとしたからちょっと。
何をしでかしたの？
日本は左じゃないですか。はいはい、右と左がこんがらがっちゃって、左左って言われたから、あ、そうだ、左左と思って、左側に寄って運転してるつもりだったんだけど、無意識に右を進んで、中央線越えそうになっちゃったから、交代させられました。
韓国では車運転してないじゃないの？
してないけど、やっぱり見慣れてるから右側走る。
なるほどね、はいはい。それから？
それから、ドラマ、なんだっけ、妻の誘惑にハマってたうちのママと妹が、
姉誘惑でしょ？
そうそう、最初なんか
復讐ドラマだ、
復讐ドラマ
ドロドロドラマ、最初はなんかうちのお母さんだけが見てたみたいなんだけど、たまたま妹が見たら、妹もハマっちゃったとか言って、
お母さん韓国ドラマお好きなのね。
勉強のために見てるって
。韓国を勉強するためにドラマ見てる。それもすごいね。サラハン聞いてんの、お母さん。
聞いてますよ。愛聴者です。
つんちゃんのお母さん。
姉誘惑楽しいですか
そしたらそれ私もちょこっと一緒に見たら、なんか今更私も見たくなっちゃった。
ということで、つんちゃん、ミラクル韓国っていうことは、どれがミラクル、どこをミラクル、Wi-Fi。
Wi-Fi。
韓国はなんか、元気があり余ってるから。
なるほどね。
元気。
日本はどうだ？
いつも元気。日本は静か。
静かね。まあね、つんちゃんまだ韓国来てそんな経てないんでしょ、私なんか今日本に行くと逆にカルチャーショックだけどね。
さっきのお金の渡し方とかも、まああるお姉さんなんかは、もうタップタップって言ってましたね。
もどかしい、
もう全部一緒にくれたらいいって。時間、ね、もうなんでこんなゆっくり数えて、早く早くって。
なるほどね。まあそういうアバウトさがないのはちょっとあれだよね。私なんか韓国ではバス乗るときにお金足りなくてもそのまま乗っちゃうもんね。あるいはタクシーとかで負けてくれるとかね。そういうのは嬉しかったりするけどね。
なんかこれしかお金がないんですって言ったら、じゃあメーター切るので、そのお金だけでくださいって言って、ちゃんと目的地まで連れてってくれる人もいましたよ。
なるほどね、まあ確かにそういうなんか融通が効いてね、情の方が優先するっていうのがいいとこだけどね、韓国のね、そういうのはまだ感じてないんだね、トゥンちゃんね。わかりました。はい、ということで、じゃあつんちゃんのミラクル韓国、日本体験で改めて発見した韓国について話してもらいました。それでは勉強ですね。
改めて発見したのかな。
오늘의한국말。 はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
おい、
つぐみは最も好きな韓国の食べ物は何？
つぐみの가장좋아하는한국음식뭐야？
うん、음식이だけどね。はい、味もいいし健康にもとてもいいんです。
マシドチョコあれ？
マシドチョコって何それ？
マド。
マドじゃないって、この間説明したんじゃない？
マト。
うん、そうそう。塩があるから、脳になるわけ。
マト。チョコ。
うん。
건강、건강에도。
うん。とてもいいんです。
아주좋아요。
うん。ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットは、つんちゃんに新しい友達ができますね。友達を紹介するスキットですね。英語のスキットとかによくある。
This is Emily みたいな感じ。
そうだね。
さあ、来い。
はい。やあ、つぐみや。ちえる소개할게。
お、あんにょん、반가워。あんにょん、나도만나서반가워。
ちえ는내년에영국으로유학갈예정이야。はい、どう？
いや、
うん、
つくみ、
うん、
チング、
チング、
チエ、
おお、
ソゲハルケ、
うん、
パンガオ、
うん、
などマンナソパンガオ、
おお、
チエちゃんは留学してたらしい。
留学してた？どこに？
イギリス？
うん、まあちょっと事実誤認が一つあるけど、まあ
事実誤認って何？
大体そんな感じの話だよね。はい、それじゃあ2回目聞いてみましょう。야つぐみや、지혜를소개할게。
어안녕반가워。안녕나도만나서반가워。
지혜는내년에영국으로유학갈예정이야。
요때。
はい、どう？一番最初の言葉は？
야。
うん。そして。
つぐみや。
はい。
지혜를、
うん、
소개할게。
はい。
어、
うん、
안녕、
うん、
반가워。
はい。
안녕。
うん、
など만나서반가워。
おお、はい、最後。
지혜는영국留学예정。
伝言文みたいです。はい。留学っていうのは韓国で何？
留学、
うん。うん、そうだね。じゃあ最後の文章だけですね。最後の文章を正しく聞くためにゆっくりバージョンですね。聞いてみましょう。やあ。つぐみや、지혜를소개할게。
お、안녕、반가워。안녕、나도만나서반가워。
지혜는내년에영국으로유학갈예정이야。はい、じゃあ最後の文章だけ言ってみてください。
지혜는내년에영국에わかんない、うろ、
うん、
どっち
どっち
유학예정이야。
え、유학예정？留学予定？
なんかあったんだけど
まあ日本語で言うと留学に行く予定なんだなんですけど。
に行く？
うん、
가는예정。
ああ、なるほどね。ちょっと違いますね。はいはい。じゃあその最後の文章を確認するために私が日本語を言いますのでね、あゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後について練習してみてください。おお、つぐみ、지혜を紹介するよ。
やあ、つぐみや、지혜를소개할게。
やあ、つぐみや、지혜를소개할게。
あら、こんにちは。会えて嬉しいわ。
お、あんにょん、반가워。
お、あんにょん、반가워。
こんにちは。私も会えて嬉しいわ。
あんにょん、나도만나서반가워。
あんにょん、나도만나서반가워。
지혜は来年イギリスに留学に行く予定なんだ。
지혜는내년에영국으로유학갈예정이야。
지혜는내년에영국으로유학갈예정이야。
예정이じゃなくて
예정이야。
はい、ということですね。はい、じゃあ、あゆみちゃん、タムもじゃ。
単語と表現ですね。ソゲハダ、
紹介するですね。
アンニョン、
これはまあ口語ですけど、こんにちは、アンニョンハセヨの省略形ですね。
パンガオ、
あえて嬉しい、パンガプターのパンマル形ですね。
ネニョン、
来年。
ヨング、
英国と書いてイギリスですね。
유학、
留学。
モモルエジョンイダ、
はい、何々リュールエジョンイダ、これが何々する予定だ、何々するつもりだってことで、リュールで終わる連帯形ですから、これは未来連帯っていうことになるんですよ。連帯形3つわかる？過去連帯、現在連帯、未来連帯。じゃあ行くところっていう言葉でやってみようか。じゃあ行ったところって何て言いますか、あみちゃん。
看護、
うん、行くところだけど現在ね、いつもよく行くところって意味では
가는거、
はい、これから行く予定の場所という意味では
갈거、
はい、そういう感じなんですよ、3つの連帯形ね。この場合は갈예정이야、まだ行ってもないし未来の予定なので、理由だけで未来連帯なんですね。だから現在連帯、未来連帯の区別が日本語にはないので、うんうん、日本語であえて言うとすると、未来連帯にはするべきとか、するつもりのとか、する予定のっていうのを入れると未来連帯ってことになるよね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
や、つぐみや、ちえる소개할게。
お、あんにょん、ばんがお。
ちえもつんちゃんがやって。
のぬ。あんにょん、などまなそばんがお。
ちえぬ、ねにょね、よんぐぐろゆはっかるえじょんや。
はい、じゃあ交代して。
や、つぐみや、ちえる소개할게。
お、あんにょん、ばんがお。안녕나도만나서반가워
지혜는내년에영국으로유학할예정이야、
うん、영국으로
영국으로
はい、ということですね。それじゃあ、あゆみちゃん、다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、つぐみ、誰々を紹介するようですね。
つぐみや、지혜를소개할게。つぐみや、내친구를소개할게。つぐみや、ね、あぼじる、そげはるけ。
はい。ね、ちんぐ、私の友達、ね、あぼじ、私のお父さんですね。続いて、ちへは、来年、どこどこに留学に行く予定なんだ。また、国名ですね。はい。
ちへぬ、ねにょね、よんぐぐろ、ゆはっかるえじょんや。ちへぬ、ねにょね、けなだろ、ゆはっかるえじょんや。ちへぬ、ねにょね、ブラジルろ、ゆはっかるえじょんや。
カナダ、カナダですね。ブラジル、これはブラジルですね。はい、それじゃあつんちゃんが練習して、それについてリスナーの皆さんも練習してみてください。ちょっとつんちゃん、これやって自分で1個何か新しいの入れてやってみて、考えて。
4個目って
こと？そう、4個目。はい。
ちへ、
つぐみや、ちへる소개할게。
내친구、
つぐみや、내친구를소개할게。
내아버지、
つぐみや、내아버지를소개할게。
はい、それで、
つぐみや、내여동생을소개할게。
うん、여동생을
을、
はい、そうですね。いろいろ入れて練習すると練習になるよね。はい、じゃあ続いて、
연극、
지혜는내년에연극으로유학갈예정이야。
캐나다、
지혜는내년에캐나다로유학갈예정이야。
브라질、
지혜는내년에브라질로유학갈예정이야。
응、네、
지혜는내년에フランスを유학갈예정이야。
はい、そうです
ね。つんちゃんがフランス好きなのがわかるね、
うん、はい、ということで、韓国文化の部屋、はい、韓国文化の部屋ということで、韓国の家庭原理文化について話してるわけですけども、今日キーワードとなるのは郷土という言葉ですね。郷の道と書く、うん、まあ我々韓国の文化を知るにつれて、それこそ日本だと現代においては失われてる感じの上下関係っていうのをね、非常に大切にする文化なんだなってことがわかると思うんだけど、その中心的な精神みたいなものが郷土っていう概念なんですよ。これ親孝行の意味なんですけど、郷の道と書いてね、郷土というふうに言うわけ。韓国では 親孝行っていう表変っていう言葉もあることあるんだけど、その言葉よりも行動という言葉を使うわけなんですよ、うん、でまあ私たちこれまでの勉強を通しても韓国の家庭原理っていうのが結局は上下関係っていうのをとても大切にするっていうことが分かってきたじゃないの。でそういうふうに考えると、なんかこう偉い人がいてその人に使えなきゃならないとか、非常に自分が低くなったような感じがするかもしれないんだけど、韓国人はそうは考えないっていう話なんですよね。まあ、あゆみちゃん、その今回電脳コイルのアニメ見てなんか感じたことがあるんでしょ、
うん、
うん、どんなこと感じたの、日本のアニメね、
小学生ポリショップだって感じ、
意義がないと、
うんうん、挨拶しないし、うんうん、パンマル使ってるし、
うん、存在語使うし、
もうあータップタップって感じ
もどかしいと。まあそういう日本のを見ると、我々韓国に長く住んでる立場から全然こう上下関係を重んじてないっていう姿が、まあ、礼儀がないように見えるっていうんだけど、まあ韓国人も決してその礼儀を守らなきゃなんないから守ってるっていうよりも、今言ったようにその自分の心がそっちの方が正しいと思えるから上下関係っていうのを大切にしてるっていう方が正しいわけですよ。っていうのはね、例えばまあなぜこう親っていうのをここまで大切にするかっていうと、親から自分が出てきたからなんだよね。つまり原因があって結果がある。親がいるから自分がいる。あるいはまあ国があるから自分があるっていう考え方から、自分自身の価値を原因に変えて確かめる。これが韓国の表動、行動なわけですよ。だから親の価値が低いというふうに思うと、日本だと割とそういう風潮があるかもしれないけど、親に対して存在に扱ったり、親に対してパンマル低く扱うと、結局その後に続いている、その結果であるところの自分自身の価値まで一緒に低くなってしまうって考えるのが韓国人で、自分の原因が高い価値があるっていうことから自分の価値を感じてるわけなんですよね。まあこれも私自身が一番最初に妻のお父さんお母さんに訓示を捧げる時がそうだったんだけど、韓国人が一番礼儀の中心としてるのが訓示じゃないの。まあこの間も話したけど、訓示っていうのはそれこそ全身で敬意を表現する、そういう挨拶なわけですよ。で最初はやっぱりここまでして人間にひれ伏さなきゃなんないかと抵抗があったわけ。それこそ王様にひれ伏すような感じで立った姿勢から一番下までベタッとひれ伏してもう一度立ち上がってみたいな、ここまでしなきゃなんないのかなっていう気持ちがあったんだけど、やってみて発見したことっていうのは何だったかっていうと、結局ここまでして自分が価値を高めてる存在っていうのは自分自身の親だから、自分自身の根っこだから、根っこの価値がこれだけ高いってことはその結果である自分自身の価値も一緒に高くなるような感じを受けたわけですよ。でこれが韓国人の実は自信の根源にあるわけ。韓国人自信家じゃないの、うん、自分は偉いとか偉大な私みたいなそういう感覚ってのはどこから出てるかっていうと、私が単独でただ偉いんじゃなくて根拠があるわけですよ。私の親が偉大だから、私の先祖が尊いから、そういう国に住んでるから私自身も同じように高い価値を持ってるんだっていうのが韓国人の感覚なわけですよ。でこれ自体は根源の価値を知るっていう意味ではむしろ謙虚な姿勢だということもできるわけ。自分の根源を尊く思って自分自身の価値を知るわけだから。で例えば逆に言うと、我々日本人というのはどうしても謙虚にすれば偉いんだと思ってるから、あ、自分は何もないんです、もう私なんかアホで丸けでとか言ったりすることがあるじゃないの、うん、そういうのは逆に言うと自分がアホだってことは自分のお父さんお母さんがアホだってことになるし、自分の先祖が間抜けだってことになるし、結局その日本という国が価値がないんだみたいな、そういうことにもなるので、自分の根源を知らないでそういうふうに言ってるとしたら、自分の価値を自分だけで考えてるという意味ではむしろ傲慢な姿勢であるということも言えるわけなんですよね、
うん、
だからそういったことを学ぶことができる。あ、なるほど、自分の価値をちゃんと根源に変えて尊さを知るとちゃんと尊さが分かるんだなってことですよ。だからまあ日本でも最近殺人事件とか結構むごたらしい事件があるじゃないですか。青少年の子供を殺したりするような事件とかね、うん、私がちょっと数年前に京都で呼ばれてって抗議したことがあるんだけど、ちょうど韓国の公の世界について話すっていう講演会だったんだけど、そこで話に行ったその日に、私が行ったその京都で塾の先生がね、先生が生徒を恨んで小学校6年生の女の子を刺し殺したっていう事件があって衝撃的だったね。こういうことがあると日本でよく叫ばれるのは、人の生命の価値がよくわからなくなってんだ、だから人間の生命の価値を教えなきゃなんないっていうようなことをよく訴えたりするんだけど、人の生命の価値を教えるっていうのは結構難しいことなんですよ。なんで人の生命が尊いのかっていうのは、自分自身の尊さっていうのをはっきりと持ってなきゃダメな、自分が尊いんだ、愛されてんだ、価値が高いんだってことを感じてないからこそ、人の生命の価値っていうのは分からないんだっていうことを言えるわけだよね。じゃあどうやって自分自身の生命の価値を教育できるかっていうと、 そこに必要なのが何かというと、さっき言った行動という考え方、自分の根源が尊いんだ、自分のお父さんお母さんが尊くて、その尊いお父さんお母さんから生まれてきた私は尊い存在なんだって思うような、そういう教育がなされなきゃなんないんだけど、戦後の日本の教育っていうのはどうしてもそういう原因とか国家とか言い出したらまたね、過去のようなああいう悲劇を生んでしまうかもしれないからって言って、できる限りそういう原因結果みたいなことを言わないで、なんかまるで個人が空中に浮いて存在してるかのような絆を全部切ってしまうような教育をしてしまってるんだけど、でも本来は人間の本心にかなっている教育だってことが我々韓国に来ると再発見することができるわけですよ。だから決して上下関係がなくなることがいいことなわけじゃないわけ。そこにおいて本当の根源の価値みたいなことを教えた方が、むしろ個人がね幸せになるんじゃないかっていうことを感じるという話ですね、っていうことです。
はい、いい話ですね、
日本も昔はあったんでしょ。
まあ、日本も本来はそういった朱子学的な儒教的な思想があって、ちゃんとそれを日本の文化として、江戸時代においては韓国と同じような教育がされてたので、その藩校とか言って地域の藩の学校があって、そういうところで教えてたのは儒教だからね。その頃はもちろん同じ教育してたわけですよ。親孝行のお経と書いた孝経っていうのがあるんですよ。これはまあ中国の経典だけど、その孝経をちゃんと日本でも教えてたんだよね。同じだった、昔はね。江戸時代明治って、ね、日本では素晴らしい時代とされてるじゃない。明治が素晴らしいのはやっぱ江戸時代が素晴らしいからなわけですよ。でその江戸時代の教育っていうのは実は韓国と同じ校を教えていたっていう話なんですよね。明治時代あれだけ国のためにしっかりと国を愛して、外国に対して自分たちの国はこうしますってことを言って、国が一つになって明治維新という偉大な改革をなすことができたのも、やっぱりそういう教育があったから、
どこでおかしくなっちゃったんですか。
やはり西洋化だと思いますよ。上下関係がないっていうのも西洋じゃないの、まあ、でも西洋には西洋でキリスト教があるからね、そういうとこから自分の価値っていうのを探してんだけど、
韓国は西洋化しないんですか。
キリスト教を通した宗教的な西洋化であって、日本の場合は合理主義とか
取った部分が違うんですね。物論で、
そう。
コイル見て編集長は大丈夫だったんですね。
うん、そうだね。
私ちょうど息子と同い年だから、小学校6年生っていうのが、もううちの子こんなんだったらどうしよう。
そうだよ。
それが心配ですよ。
ね、相撲着はちゃんと敬語使うもんね。
もちろんですよ。
お母さんお父さんにね。
挨拶しないとお父さんから怒られますからね。
そりゃそうだよ。まあでもそれだけちゃんと愛情注いでるからできることでしょ、お父さん。
そうですよね。うん、
ということで今日は韓国の表土行動について話をしてみました。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。